特集、困った時にあなたの身近な地域の相談先、福祉まるごと相談室。項目が5つあります。どこに相談してよいのかわからない、誰にも相談できない、課題がいくつもあって整理できない、家族で複数の課題を抱えている、近所に心配な人がいる、地域のために何かしたい、そんな時には福祉まるごと相談室へ。1、福祉まるごと相談室とは、地域の皆さんの身近な相談先として、日頃の暮らしの中で悩んでいること、誰に相談してよいかわからないことなどの健康と福祉に関する相談を丸ごと受け止める相談室です。今年7月に蒲田、嬉野、飯高の3箇所に開設しました。身近な地域で相談を受け止め、地域、行政、専門職等が連携して地域で支え合う体制を作っていくため、市内全域に福祉まるごと相談室の設置を進めていきます。2、福祉まるごと相談室の取り組み。1、地域に寄り添う福祉まるごと相談。地域の身近な相談先として、あらゆる世代を対象とした健康や福祉の相談に応じます。保健福祉に関する相談窓口として、専門機関と連携し、問題解決に向けての支援を行います。2、地域で広げる健康づくり。市の保健師、管理栄養士、歯科衛生士、地域包括支援センター等と連携を取りながら、元気な生活を続けられるよう、運動や健康な生活についての教室の開催や情報提供などを行います。3、地域で支え合うネットワークづくり。福祉まるごと相談室と地域のさまざまな団体、地域住民が互いに協力しながら、安心して暮らし続けることのできる体制づくりを目指します。4、地域へ出向く、届けるアウトリーチ。相談を待つのではなく、積極的に地域に出向き、必要な支援が届いていない人、世帯へ支援を届けます。5、多様な居場所を作る地域づくり。地域の実情、ニーズに応じて、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所づくりをサポートします。6、人かける役割かける地域を結ぶ参加支援。地域の社会資源などを活用して、社会とのつながり、参加のきっかけづくりをお手伝いします。3、福祉まるごと相談室 Q&A。 質問1、福祉まるごと相談室の職員はどんな人ですか？答え1、福祉職、社会福祉士等、医療職、看護師、保健師、地域づくり支援職員、市職員です。質問2、誰でも相談できますか？答え2、どなたでも相談できます。ご本人だけでなく、周囲の方の相談もお受けします。お気軽に電話、ファックス、メール、来所でご相談ください。質問3、相談したらどんな支援が受けられますか？答え3、じっくり話をお聞きし、困りごとを整理して、各専門機関と連携して支援します。定期的に状況を見守り、困りごとの解決を目指します。質問4、困っているけど周囲の人に知られたくない。答え4、 相談者のプライバシーを保護し、安心してご相談いただけるようにご配慮いたします。代書でのご相談以外にも、ご自宅への訪問やお近くの公共施設等に出向いてご相談をお受けすることもできます。まずはお電話、メール等でご相談ください。質問5、費用はかかるの？答え5、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。質問6、これから相談はすべて福祉まるごと相談室に相談しないといけませんか？答え6、専門窓口や相談機関がわかっている方は、引き続き今までの相談先にご相談ください。4、各地区の福祉まるごと相談室。現在設置されている3カ所の福祉まるごと相談室をご紹介します。福祉まるごと相談室、鎌田。担当地区、第4、港。場所、鎌田町656、鎌中地域交流センター内。電話、52-6161。ファックス、52-6786。メール、marugoda@kamady.matsusaka.mie.jp 福祉まるごと相談室、嬉野。担当地区、嬉野管内。嬉野町1434、嬉野地域振興局内。電話、48-3803。ファックス、42-4945。メール、marugoto.uresino@city.matsusaka.mie.jp 福祉まるごと相談室、飯高。担当地区、飯高管内。飯高町宮前180。飯高地域振興局内。電話、46-7116。ファックス、46-1092。メール、marugoto.iitaka@city.matsusaka.mie.jp 相談時間は3カ所とも同じです。午前9時から午後5時。休業日、土曜、日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日。鎌田は学校施設を閉じる日は休業です。今後、市内全域に開設を進めていく予定です。担当地域以外にお住まいの方は、健康福祉総務課にご相談ください。松阪市福祉まるごと相談室で検索できます。QR コードが載っています。問い合わせ、健康福祉総務課、福祉相談係、電話 0598-31-1926、ファックス 0598-26-4035、5、福祉まるごと相談室、職員&利用者の声、職員と利用者、6人の声が載っています。相談を受ける職員も一体となってサポート。 嬉野地域振興局福祉まるごと相談室社会福祉士辻健太郎。嬉野振興局にある福祉まるごと相談室にはさまざまな相談があり、7月の開設から徐々に相談件数は増えています。相談内容は近隣住人とのトラブル、就活に関すること、経済面の心配事、家族の相談など様々です。また相談者も本人に限らず、家族や親族、近所の人、民生委員、児童委員など様々です。これまで相談窓口がわからなかったり、窓口が複数となっていた相談をまずこの相談室で受けることができるようになったことで、相談者の皆さんにとっては相談しやすくなり、相談を受ける側の私たちにとっても保健師や振興局の職員などと一体となって取り組めるので、サポートしやすい環境となりました。今後は地域ともっと連携し、どのような課題があるのかの発見や、その課題の解決に地域と一体となって取り組めるような環境を整備できればと思っています。もし親族や近所の人など周りの人に何か心配なことがあれば、声を上げて私たちにつなげていただけたらと思います。何でも相談できる窓口に、飯高地域振興局福祉まるごと相談室保健師谷口美幸。飯高地区では以前から保健師と地域包括支援センターや社会福祉協議会、各関係機関などと顔の見える関係づくりがされており、これまでも保健師として勤務していた私は業務内容に大きな違いを感じることはありませんでした。しかし、この相談室を開設したことで、相談者の皆さんにとって窓口が分かりやすくなったのかなと思っています。また、これまで一人で行っていた相談業務や訪問活動を、相談室開設後は社会福祉士の方や地域振興課の職員と一緒にできるので、相談者の皆さんへのサポートもより充実したものになったのではないかと思います。福祉何でも相談室はここですか?と窓口に来る方も見えます。正確には福祉まるごと相談室なのですが、まるごとを何でもと捉えていただけるぐらい、相談のハードルが下がったのかなとも感じています。どんな些細なことでも構いません。何か気になることがあれば、お気軽に相談してください。お待ちしています。この場所が地域との連携の拠点に、釜中地域交流センター、福祉まるごと相談室、地域づくり連携課職員、小泉恵美。釜田地区にある福祉まるごと相談室は、嬉野飯高地区とは異なり、釜田中学校の校舎内にある地域交流センターにあります。相談室の構成は、委託先である地域包括支援センターの福祉職・医療職の2人と、市職員である私の3人となっています。相談を受けるのは福祉職・医療職が主となるのに対し、市職員は地域とのつながりを担当しています。令和2年4月から使用している釜田中学校の新校舎は、地域が使えるスペースのある学校として建築され、学びと交流を通じた町づくりの拠点となる校舎となっています。この地域は駅に近く、新たな団地開発がされたり、賃貸物件が多くあったりすることから、子育て世代も多く住んでいます。子育て世代の支援についてニーズ調査を行い、集まれる場所を作っていきたいです。この場所が幅広い世代の皆さんが訪れ、 地域の皆さんの相談先としてはもちろん、地域との連携の拠点にもなれるように、今後も取り組んでいきます。利用者の声。70代女性。一人暮らしの姉が何かと妹である私を頼ってきていましたが、私も高齢となり、応じられないこともあったのですが、なかなか姉に本心が言えず困っていました。この相談室で話を聞いてもらえたことで、姉としっかりと話すことが双方にとって重要であることを改めて感じ、姉に本当の気持ちを伝えることができました。30代女性。私自身の病気のことや子供の将来のことなど、様々な相談を聞いてもらっています。相談室が振興局内にあるので、書類の提出で寄った時など、気軽に立ち寄れます。また、私たちのことをよく知っている保健師さんに相談を聞いてもらえるので、安心して相談できます。学校関係者、学校だけでは解決できない課題、家庭の課題、などに対して、様々な関係機関とつなげてもらい、解決に向けて協力していただけるので、ありがたいです。これまで気づけなかったことに気づけたり、別の視点で考えられるようになったりと、相談室の存在はとても心強いです。